皆さんご機嫌いかがですか？イージママリです。今日もイージママリの LA Now よろしくお願いします。
イージママリの
さて、改めまして皆さんご機嫌いかがですか？イージママリです。この LA Now も、残すところあと2回となりました。そうですね、ちょうど1年という区切りで、一旦退こうと思っているんですけども、この番組を始められたのはですね、ウィークリートップ20の上田さんのおかげでして、彼が私のコンサートを毎回見に来てくださったり、そしてアルバムを聴いてくださって、それについてインタビューしてくださったり、そういうなんて言うんでしょう、仕事の関係で、仲良しになって、で番組にね出させていただいている中で、まあ、私もね、過去にねいろいろ輝かしいラジオ番組を持ってたんですよ。ミス DJ リクエストパレードとかね、あの時は週に3000通とかハガキが来てたんですよ。本当に記録的なことだったんですけどもその他にも、いろいろね、 FM レコパル音の仲間たちとか、ナイトストリートとかね、たくさんのラジオ番組をやってきました。そんなんでまあしばらくね、そうですよ、ロサンゼルスからも番組を送ってたことがあるんですよね。ラジオの制作のプロダクションに送って、それが各地の放送局に渡っていた時期もありまして、でもしばらくラジオをやってなくって、昨年でしたかね、中川翔子さんの NHK の、アニメーション関連のラジオ番組に出させていただいた時に、翔子さんの何でしょう、E メールのね、皆さんからの E メールの紹介とか、手伝わせていただいたときに、あ、私まだこういうことできるとか思って、なんか結構調子よく生放送なのにできたので、あ、また始めたいなって思ったのがきっかけなんですが、それで上田さんにお話をしてね、なんとかやらせてもらえないでしょうかみたいな。そしたら、まあ、月に1回だったらは可能ですってことで、ただ、このね、毎週あるトップ20の中に番組を設けさせていただいているということで、なんかね、せっかくの番組の時間を取っちゃってるような、ちょっとそんな申し訳ない気もありながら続けてきたんですが、そうですね、皆さんはどういうふうにこの番組を聞いてくださったかわかんないんですけども、まあおはがきのね、お便りの数とかはそれほど増えなかったですね。皆さん忙しいですからしょうがないですね。別に皆さんのせいにしているわけではないですよ。ただなんとなくね、まあ、ラジオ放送ってどういうふうに手応えを感じていいのかわかんないんだけど、すっごいわーってこう、広がっている感じはしなくって、なんて言っちゃっていいのかな。なんか一度仕切った方がいいかなと思って、で、そういうふうなお話してたら、また改めてね、毎週できるような、番組が、まあ、FM 西東京さんで作れればいいですね、みたいな感じで、まあ、しばらく、前にこの番組をね、1年で卒業したみたいな話をしてたんですけども、もう残念ながら、今のところね、その新番組に関しての進展がないということで、とりあえず、まあ、1月をもって卒業で、その後の予定はないということで、皆さんには申し訳ないんですけども、ただ、そうですね、またいつかお話がまとまればそういうこともあるかなって思ってます。まあ今回はクリスマスがね近いということで、クリスマスの曲もかけたり、あと私にとってすごく自分が辛い時にこの曲に救われたなみたいな曲も今日はご紹介したいと思っています。さて、では1曲目は飯島まりのクリスマスソングといえば、多分これを聞きたいって思われる方が多いんじゃないかなと思うので、一応私の憶測ですがこれをおかけします。飯島まりブルークリスマス。そんなわけで1曲目は飯島まりブルークリスマスでした。なんかあんまりこの言葉好きじゃないけど懐かしいな。思ったよりもキーボードの音が薄かったなんか思い出すけど全然覚えてないやすっごいなんか元パートナーのジェームス・テューラーと音楽を作ってた時期ってすごい長いんですけども、これは結婚前の あの制作物なんですよ。でも本当に記憶の彼方っていう感じで、どんな感じでレコーディングしたかも覚えてないな。うん。ただシングルのカバーがなんか自分が思ってた感じのロマンティックな感じではなかったのだけは覚えてる。なんかでも嫌いなジャケットではなかったんだけど、うん、そうなんですよ。まあ本当にね、まあそういう意味では90年代の音っていうこうね、まあジェームスもまあ世代的にはデイビッド・フォースターとかと同じ世代ですから、まあそして私もあの頃はね、いわゆるロサンゼルスのウェストコーストサウンドっていうか AOR サウンドにちょっと傾いていた時期で、まあ、もちろんトト、その後共演何度もしましたが、トトの、ね、メンバーのミュージシャンズとか、あとスティーリー・ダンとかね、そのあたりが好きでしたから、そういうこう、メンツ、ミュージシャンたち、キャッツっていうかね、に囲まれながら音楽するのはもう、my dream came true って感じで、夢が叶ったっていう、すごい、そういう意味ではワクワクしてた時期ではありますね。その後、それで、まあ、みんなにチヤホヤされてね、もしかしたら、わかんないですよ。マリファナデモスってハイだったんで、本気ではなかったかもしれない。そのハイだったって私がじゃなくてよ。周りのミュージシャンがハイで、知らないけど、で、私をこう盛り上げて、なんかハイになってたのかもしれないけど、私そういうと、そういうことすごくあの頃ってもう、本当にもう、ウブで、何この匂いはみたいな匂いも知らなかったし、まあたまに知ってた人いたと思うんですけども、スタジオなんかでロサンゼルスですから、何も知らなかったですよ。だからみんな盛り上がっても、マリはアメリカでトップスターになれるとかさ、そういうことを言われて、まあ冗談ではなかったと思うんだけども、まあそういうね、ことを言われれば、私絶対こっちでもスターになって、見せるなんて思っちゃいますよ。でもその前にね、話長くなっちゃうけど、実際はね、1985年にロンドンでね、キモノステレオというアルバムをレコーディングした時点で、その時のキーボードを担当してくれたマックス・ミドルトンという大御所がいるんですけども、素晴らしい音のね、ローズ、フェンダーローズを持っていて、今でも本当に忘れられないけど、スタジオで聞いたフェンダーの音がね、ローズの音が、まあ彼がね、なんでマリは日本でしか音楽しないんだと、すごいですよ。もう家族ぐるみでこうなんかお家にも呼んでくれたりとか、すごい気に入られちゃって、君はスティービーワンダーみたいだって、女スティービーワンダーみたいだなんて言ってくれたんですよ。その時はあれですよ、お酒も飲んでないし何もしてませんよ、みんな。で、私、本当にそうなんだ、なんて思って。そりゃ嬉しいでしょ、ちょっと、you're like Stevie Wonder, female version of Stevie Wonder なんて言われたら。だからその頃から海外っていうのは意識していたと思う。どこでも勝負できる音楽家になりたいと思っていた。で、ロサンゼルスでもまあずっとね、その夢に向けてやってきたんだけども、まあいろいろ挫折もありますよ。例えば突然声の調子が悪くなったりとかね。そうするともう人生真っ暗でね、夢がどうなっちゃうんだろうなんて、それはそういうことで誰にでも起こり得ますよね。アスリートだったらね、骨折しちゃったりとか、ピアニストだったらね、腱鞘炎になっちゃったり、ね、アスライティスになっちゃったりとか、いろいろ。だからボーカリストもみんなアスリートなんだね。筋肉を使って歌うわけだから、まあ、いろいろそういうこともあるんですよ。怪我をすることもね、まあ精神的な部分でも、もちろんそれが影響してくるしね。私の場合は精神的な部分なんだな。すっごい大出演して、その出演の仕方があまりにもね、無残でね、それでちょっとこう失語症みたいになっちゃった時期があって、もう言葉を飲み込みすぎて相手に言えないのよ。状況的にこう相手に伝えられない状況になっちゃって、伝えるほど相手にもそんな価値はないというようなひどいことをされて、自分で全部飲み込んじゃって、それで恋に影響が出ちゃった時期があったんですけども、そんなことも乗り越えながらね、やってきて、いつしかね、それで CD のこの市場っていうのが変わって、まあ、誰も CD をお金を出して買わなくなった、まあ、買ってくださる方いますよ、私のファンの方で、どうもありがとうございます。それでもね、もう本当に音楽業界が変わって、もう夢をどこに置いていいのかみたいな、 そして年も重ねてきて、だから以前ね、アメリカでもスターになってビルボードのトップ20に入ってやるみたいな、そういうね、夢の形っていうのは、まあ、移行して、今はもうね、毎日どうやって生き延びるかってそういう感じだから、なんかロサンゼルスの奮闘は無駄だったのかとか、私の人生は失敗だったのかとかって考えますよ、最近はね。でもそんなこと考えていても仕方がないから、今新しいアルバムを制作中でも、出口がようやく見えるというところでも、ものすごい今すごい大変な時で、実は、まあ、今回のアルバムすっごい頑張ったんだけど、めちゃめちゃ苦労してる。なんで苦労してるのかって、まあそれはやっぱり年を取って、その力、エネルギーみたいなも、どんどんこう継続力みたいなのが、頑張れる時間っていうのが少なくなってきてるのかなみたいなことも感じるけど、でも違う、すっごい頑張ってるもん。なんだろう、やっぱり一人で作るということに、それこれ戦いなんですよね。で、今回はギタリストのマイケル・チャーベスにも参加してもらったり、まあ、エンジニアは前回の、まあ、ずっと長く一緒に仕事してブライアン・リーブスにも手伝ってもらってんだけど、なんかね、久しぶりにマイケルのギター聴いて、こう人の感覚が入ってきた時に、もう、あ、これが愛だと思っちゃった。なんか別にマイケルが私のことを愛してギター弾いてくれてるわけじゃないんだけど、やっぱり人の弾いた音楽に触れた時に、うわ、私はやっぱり前回のアルバムですごい一人で閉じこもってしまっていたって分かって、今回はそういう意味でも、一歩ちょっと家から一歩出た感じのアルバムなんだけど、でもすっごい苦労してる今、ミキシングに。ほんと苦労してんの。だから、もう明日死ぬかもしれないとかって思っちゃう、あんまりにも疲れて。まあそんなわけで、ここでじゃあ、そんな私を以前も救ってくれた、そして今日も救ってくれるかもしれない、マルーン5。もう大好きでした。ファンクラブにも入ってて、いつもコンサート目の前で見てました。ファンクラブの会員の女の子たちとみんな仲良しで、ハローって顔合わせるとね、あ、はい、あなたね、あなたね、あなたねって、もうそういう存在だったんだけど、いつしか、見なくなっちゃいました。なぜかって言うと、ボーカリストのね、彼がすごいテレビに進出して、今、ボイスという番組に出て審査員をしてるんですけども、その頃から音楽がね、変わってしまった、マルーン5の。もう以前は骨のあるロックバンドだったんだけど、今はもうなんかね、チープなダンスチューンになっちゃってね。あ、もう本当にね、アダムにはね、悪い。がっかりしちゃいけないんだよね、ファンなんだから。でも、もうロックコンは忘れてほしくなかったな。でも忘れてるつもりはないって彼は言うんだと思うんだけど、もう彼なんかすっごい素晴らしいボーカリストなのに、なんかオートチューンかけちゃって、もう声もすっごいなんか電子的だし、なんであんなにすごい歌が上手いのにって、もう私なんかもうどうしてもこれここの音程が直さなきゃっていう時には直すけど、他はもうなるべく生で行こうと思ってるのに、もう歌がすんごい上手い人なのになんで直すんだろうと思って、まあいいけど。それでは聞いてください。マルーン5で She Will Be Loved。 マルーン5で She Will Be Loved でした。もう大好きでね、この曲のベースをね、ステージでね、ご披露したことがあるくらい大好きでね、本当にね、あっちこっちのコンサートに出現したりね、私を、トゥルバドアっていうね、ハリウッドにね、すごいまあ、由緒あるライブハウスがあるんだけど、そこでファンクラブだけのライブやった時も一番前で見てたし、だからメンバーとかにこう、プレゼントの包みとかこう、置けるのよ、ステージの。でも、多分もらっても迷惑だったかもしれないけど、私はアダムのファンだったんじゃなくて、ベースのミッキー・マッドンのファンで、私ベーシストが好きなのよ。ベーシストに心傾く。やっぱりバンドの中で、やっぱり一番好きなのはベースだもん。うん。キーボードがなくても、ベースがいればバンドが成立するっていうか、上物じゃないっていうか、ベースで支えなきゃならないから、うん、まあ、いろいろ還元があるんだけど、やっぱり必ずベーシストに、心と目が行くバンドだったら、 とにかくミッキーは全然私はミッキーのタイプでもないし、彼はなんて言うんだろうな、ヒップスターな女の子が好きなんだよな。今は知らないけど、うん、まあそんなわけでね、マルーン5の思い出でしたけどね。へえ、やっぱり彼らの音もねすごい純だよね。うん、このアルバムはね、あの Songs About Jane っていう彼らのデビューアルバムですよ。でこの中のね、This Love っていう曲がね、大ヒットして、まだ MTV の時代ですよ。ね、このアルバム大ヒットしたんですけどもね。本当に純粋な素朴な感じのマルーン5の音楽でした。飯島まりの LA Now。さて、この番組がね始まるときに、まあロサンゼルスの映画の話とか音楽の話とかっていろいろしたんだ、するって話をしたんだけど、映画の話とかあんまりしなかったよね。で、勇気がお家に来てからっていうか、まあ元を言えばバニーがお家に来てからなんだけど、あんまり映画館とかにね行かなくなっちゃって、うん、でもまあ旅が多いんでね、飛行機の中で映画を見る機会が多いんだけど、そんな中でもね、最近見た映画の中でね、一番すごく好きだと思ったのは The Edge of Seventeen という映画です。高校生の女の子の話なんだけど、その家族の話なんだけども、うん、映画の最後の方でこう家族間にこう目覚めみたいな、こうなんて心の持ちようを変えるっていうようなこう素晴らしい変化も見れるし、おすすめです。 The Edge of Seventeen、 ぜひ見てみてください。であちこちで犬が吠えてます。さて、本当はもう一曲クリスマスソングをかけた方がいいんでしょうけど、なんとなく気持ち的には Wonderful People というアルバムから Unspoken Love という曲をかけたいなと思うので、今日は最後に飯島まり Unspoken Love 聴いてください。あー、フェードアウトしなくちゃならなかった。もう時間がないんで、お話しすぎてごめんなさい。飯島まりの Unspoken Love でした。さて、私は1月の6日に白樹ホールという渋谷にあるホールで2回公演をします。1回目は1時半会場2時から、2回目は6時会場6時半からだったと思います。marimusic.com とか facebook.com/mariiijima に来てくだされば、情報わかりますけども、本当にまだチケット余ってんの。だから、ぜひみんな来てください。白樹ホール、1月6日。もうみんなからのリクエストもどんどんやります。ぜひ来てください。Have a Merry Christmas and Happy New Year。お相手は飯島まりでした。じゃあ来月ね。